今日は、まあ、今日もですね、前回の続きを話したいと思います。で、前回どんな話をしたか覚えておられますか？前回
映画の話。
映画でした。
映画の主人公になりきって、
前回は行服についてお話をしておりました。ね、行服というのは、これは、どういう善なのかというとですね、仏様の御心を知ろうとする。ね、仏様の御心を知ろうとする、そういう善なんですね。だから行服を実践していくのは何のためかと。それは仏の御心を求めていく。仏とはどういう御心なのかということを、求めていくことがですね、行服になります。ね、そこで、前回はですね、その行服の2番目、人心因果についてお話をしておりました。で、今回もこの人心因果についてですね、お話をしたいと思います。人心因果ということですね。人心因果とは一体、どういうものなのかと言いますと、今日はですね、この話をしたいと思います。何じら過去の因を知らんと欲すれば、知らんと欲すれば、現在の顔を見よ。ですね。未来の顔を知らんと欲すれば、現在の因を見よ。これがですね、お釈迦様の教えですね。過去の因を知らんと欲すれば、現在の果を見よ。ね。未来の果を知らんと欲すれば、現在の因を見よと。
なんかずっしりくるこれ。
はい。ずっしりきますか。
すごい。いや、今のこの現実が、
はい。
なんだ、過去の因だったんだ。
そうですね。今の現実を生み出しているのは過去の自分の種まきなんだ。
やっと人を行いなんだと。
そうそうそう、うん、はい、そうなんです。
身に染みてるんだわ。
そうなんです。
身に染みてる、
はい、うん、今の現実に苦しみがあるとしたならばですね、それは間違いなく過去の種まきの結果なんです。
間違いだったんだと。
そうそうそう。
大のせいでもないんだね。
そう
誰のせいでもないんです。
誰のせいでもない。
誰のせいでもないんです。
それを認めれなくて、認めるとなんか自分がもう破壊されてるような、
そう
自分のやってきたことなのに認めれないんだよね、
う
ん、
そう、どこかにね、うん、苦しみを与えるやつがいると思う、
人の誰かの他のもののせいにして、
そう、他のもののせいで私は苦しんでいるんだと、こういうふうに思いたいんですね。思いたい、
そうじゃないんだって思っても思いたくて、
そう思いたい、
その別なとこを置いときたいとか、
そうそう、自分は正しいと、
現実から話したいと、うん、
でここでポイントなのはその現在の結果と現在の種まきはですね、うんうん、これ現在の結果を見てですね、現在の種まきを変えなかったならば未来はどうなるんですか。そうなんですよ、
そうそこで、その変えられるの、変えるのかと思ったら変えれない自分がいるんだよね。
変えられないと未来の結果は、
うん、
同じなんです、
うん、それ聞いただけでね
変えていくために話をしてる変えていくために、
私なんだよね、
どうしてこんなに変えれない、変えれないのかな、
なんで変えられないのかというと、現在の自分が間違っていると思えないからです、なんですね、
うん、
でそこでポイントなのはね、行福は仏様の御心を求めていく教えなんです、ね、求めていく善なんですよ。で今なんでこんな話をしたかというと、なぜ認められないのかというとですね、それは全ての自分の世界の基準が自分になってるからです。
そうそうって
何なんだ。仏様を基準として生きてるのではなくて、自分を基準として生きてるんです。
から苦しいんだ。
そうなんですよ。そう。
仏様の御心を中心に生きておれば。
そう、仏様の御心から見ればですね、
受け入れれば
みんな間違ってます、うん、このポイントね、仏様の御心から見れば自分も間違ってるよ、自分も間違ってるけど人も間違ってるんです、うん、でなんで苦しいのかというとね、自分が間違っているとすると相手は正しいと思ってしまうか、ここがポイントなんですね。自分がいて人がいると、自分が間違っていたとしたらどっかね、誰かが正しいってことになるんですよ。そういうのが私たちの中にあるわけですね。これ自分が間違っているとしたら相手が正しいということになるわけ、こうね、相手は正しいね、いやそんなことない、相手が間違っていて自分が正しいんだと、こういうふうに二者択一の考え方しか私たちはできないんです。だけど本当はですね、人間ってのはみんな仏様ではないので、仏様以外は真理を知らない、正しいことは知らないから全部罰なんです。
自分も相手も罰、
そう、自分も間違っているし相手も間違っている。
仏様の目から見れば、
そう、仏様の目から見れば自分も間違っているし、相手も間違っている、うん、だから人生とはね、自分の間違いを知り 自分の間違いを正していく場なんです。
人生は。
だけど人の相手のためにってなると、そのダメな相手も全て受け入れて、
いや受け入れるっていうのはですね、相手が間違っていてもいいんだと認めるんです。
あ、そういう風に。
そうそう、私たちは間違っている人を見ると批判するんです。
そうそう、話したくなるよね。
自分の物差しに合わせたくなる。
そうそうそう、だからそれは自分が正しくて相手が間違っているから、間違ってる相手に対して、
それで苦しい。
そう、そうなると自分が間違っていたとしたら、目に見えない力によってあれ私が攻撃されるんじゃないかと思って苦しいわけ。
下になるのが苦しいんだよね。
そうそうそう、
上に立っていたいからね。
だから自分が正しい時は相手を攻撃しているからね、うん、自分が間違っていると認めると相手から攻撃されそうで嫌なんです。だけど正しくはね、自分も間違っているし相手も間違っているから、自分が相手に対して何かを強制することも間違っているならば、自分が間違っているからといって相手から強制されることもないわけです。
正しいかっていうのは、
うん、
生まれてからそういう教育を受けたから、そういう、
そう、これは私たちの教育によって生み出されたものであって、仏教の教えではないわけ、うん、つまり仏様はですね、仏様はこれ全部正しいわけ、ここがポイントね。仏様は全部正しいんだけど、仏様は決して私たちを攻撃することはないんです。責めることはないんです。つまり仏様は正しいんだけど、決して私たちを責めてくることはない。なぜかというと、仏様は大慈悲の方だから。つまり絶対的に正しい仏様は本当は責めていいんです。本当は
正しいもんね、
正しいから、ね、正しい価値観を持っている仏様は私たちを責めてもいいんです。だけど私たちを絶対に責めない方なんです。
人間とは大きく違う。
そう、人間とは大きく違う。自分も相手も人間で、人間はちょっとでも正しいと間違ってる相手をすぐ責めたくなる。だから自分が間違っていると認めるとね、人から責められるような気がするから、間違いを認めることができない。それは仏様の御心がわからないから。そうそうそうそう。だから行福というのは仏様の御心を知っていく、仏様の御心とは何かということを求めていく善なんです。だから仏様の御心を知りたい、仏様の御心を知りたいという気持ちで善を実践していくんですよ。その仏様の御心がわからないから、現在の自分の結果を見ても過去の種まきを反省することができない。なぜかというと仏様を疑っているから。
疑いさえしなければもっと楽になれるはずだ。
そう、つまり自分も間違ってるし相手も間違ってるんです。 だから自分が間違っていると認めたからといって誰かから責められる筋合いはないんです。ここが大事なんです。
でも責められるような気がするから、もう意地でも認めるかいと。
それはね、仏様を信じてるんじゃなくて、うん、神を信じてるんです。これはね、神様というのはね、神様というのはね、またこれもね、絶対的に正しい人として私たちは信じてるわけ。
でも罰を与える。
そうなんです。神は間違ってるものに対しては徹底的に罰を与える方なんです。ただ神信心になってるんですね。
神信心でないと思ってるけどやってることは神信心。
そう、神信心だから間違ってるものを批判するし、間違っていると自分が認めようとする、自分を認めようとすると責められそうで苦しいわけ。
ああ、そういうことか。
はい。
全然見心になって
ない。だから仏様の見心を求めていく。仏様の見心を知りたい。知りたいと思っているのが行福なんですね。仏様は決して間違っているものを責めたりはしません。それをね、読ませていただきたいと思います。これはね、もう本当感動的ですよ。決してね、仏様は間違っているものをね、責めることはしません。で、この部分について書いてあるところがですね、あります。374ページ、ここにですね、左から 1,2,3,4 行目、仏大王に告げたマーク。お釈迦様は、大王というのはアジャセです。アジャセに対して次のようにおっしゃった。いかんぞときて遮断で地獄にいると言わん。どうしてあなたは、親を殺したから地獄に落ちると言うのだろうかってことです。大王ね、大王っていうのはアジャセよってことですね。一切衆生の所作の在業におよそ2種ある。すべての人のやっている罪にですね、2種類ある。1つには軽い罪、凶。2つには重、重い罪がある。もし、心と口で作るのはですね、もし心と口で作ったならば、それは、その罪は軽いという、ね。体と口と心で作ったならば、その罪は重いという。大王、大王というのはアジャセよ。心に思って口で言ってですね、体でやっていないならば、それは得るところの報いは強、ね、得るところの報いは軽いと、ね、アジャセよと。昔、あなたは口で殺せと命じてないだろ、ただ足を削れと。これは十分むごいですけどね、足を削れと言っただけだと、ね、あじゃせよと。もしね、部下に、この大王をね、ビンバシャラ王が立ったならばね、首を切りなさいと命じたならばね、座っている時に部下が首をはねたとしてもですね、あなたの罪ではない。言わんや王直接ってね、言わんやあなたはね、アジャセは大王、大王じゃなくて、あ、ビンバシャラ王をね、殺せと言ってないだろうと。いかんぞ罪は、どうしてあなたが罪を受けるというのだろうか。 王、もし罪を得ばですね、アジャセよ、もしあなたが罪を作ったならば、諸仏世尊また罪を埋べし、ね、あなたが罪を作ったというのならば、それは、仏様方もですね、罪を作ったことになります。何をもってね、どうしてかというとですね、あなたのお父様であるビンバシャラ王はですね、常に仏様においてもろもろの良い行いをしてきた。この上にあなたのお父さんはですね、王様になることができたんだと。諸仏方がもしですね、その供養を受けなかったならば、すなわち、ビンバシャラ王も王となることはなかったと。もし王とならなかったならば、あなたね、アジャセはですね、国のために、お国のために、このね、何マガタ国って言うんですかね、マガタ国の国のために王様に害を加えるということはなかったでしょと。ここポイントね。アジャセよ、あなたは国のためにやったんでしょと。この言葉ね、実際はね、己の欲のためなんですけどね、だけどこれはアジャセの立場になって聞いてみてほしいんです。アジャセは間違ったことをやったんです。で、ここですね、間違ったことをやった、その間違ったことをやったアジャセに対して仏様は、あなたは間違ったことをやりましたよと言ってないんです。それは、そう、責めないんです。つまり、正しいこと、本当のことを言って、アジャセが分かってくれるなら言うんです。分かってもくれないことを無理やり責めることは、仏様はなさらないんです。だ、実際はどうかじゃないんです。ここで聞いてほしいのは、アジャセの身になって考えてほしい。アジャセはお父さんを殺したと思ってね、もう罪の意識から体中に吹き出物が出て苦しんでいた。そういうアジャセに対してお釈迦様はですね、そうだ、お前はね、親殺しだから地獄行きだと、こんなことは言われないんです。そうじゃなくて、そのアジャセのいわゆる自分を責める気持ちね、自分はダメなやつだ、自分は悪いやつだと、そういう自分を責める心をなんとかなくしていこうとお話をされているんです。だからここでも国のためにって言ってるんですね。国のためにね、本当は殺したくない親を害したんでしょと、こういうふうに言ってるわけ。
ね、慈悲だね。
わかりますか？これが仏様。ね、仏様です。だから私たちが信じてる仏って多分神なんです。だから悪いことすると責めてくるわけです。容赦なく。
行動しか。
ね、
このやっぱりアジャセの自分を責めるというか反省の深さ、
いや反省じゃないですよ、アジャセは反省してません、自分を責めてるだけです。あ、そう、自分を責めることと反省することは全く違います。仏教で自分を責めることを摂生って言うんですよ。人を責めることも摂生なら、自分を責めることも摂生。
そう、
殺生罪なんです。
殺生罪、
そう、
殺生なのか。
だから自分を責めちゃダメなんです。自分を責めるっていうことは仏教ではね、自分を責めても人を責めても共に殺生なんです。
その自分に向けて殺生することでまた苦しい。
そう、自分のいわゆる罪の意識っていうのはいわゆる自分を責めてそれで苦しんで、そしてあのいろんなこう病気になっちゃってるわけですよ、アジャスさんはね。でその仏っていうのはね、悪いことを正せって言ってるわけじゃなくてね、仏様っていうのは苦しみを抜くことが目的なんです。
自分の苦しむことを抜くのが目的なんだから、
そう
苦しんじゃダメなんだ、苦
しんじゃない、
そう、せめて相手が苦しむのならばそれは教えの解き方として間違ってるんですよ。だから阿弥陀仙は十分自分を責めて苦しんでるわけですよ。でお釈迦様がなされることはその自分を責めて苦しんでいる阿弥陀仙に対して自分を責めないでほしいという教えを説かれた。これはいわゆる殺生罪を犯している阿弥陀仙に対して殺生罪をなくさせようとしてるだけなんです。
国のためにやったんだろう。
そう、だから言葉尻にとらわれちゃいけないわけ。お釈迦様が阿弥陀仙に対して言っている言葉はそれはその阿弥陀仙に対する罪慈悲の心なんですね。そして阿弥陀仙の苦しみを抜いてあげたいというその一心で教えを説いてかれてる。だからこの内容が真理に合ってるかどうかじゃないんです。真実かどうかじゃないんです。聞いた阿弥陀仙が苦しみが抜けているかどうかがポイントなんです。
相手の苦しみが抜けているかどうかが問題だ、
はい、だから仏教ではね、どんなに正しいことをしたとしてもね、それによって相手の心が傷ついたならばそれは悪なんです。
だから何が正しいか何が間違ってるか分からん。
そう、私たちは正しいことを相手に貫くときはね、相手がどんなに傷ついてもいいと思ってるんです。でも仏教は違うんです。仏教っていうのはどんなに正しいことでもそれを言うことによって相手が傷つくならばそれは悪なんです。
だからその辺が難しいんだよね。
傷つけるね。
それは同じように自分が間違っていたと認めてね、自分の心を傷つけているのならばそれも悪なんです。
相手が分かるんであれば正しいことを、
うん、
あの言ってもいいんだけども、
はい、
相手が分からないのに正しいと思って相手に押し付けてしまうと、もう相手は苦しむだけだ。
そう、
だから罪だ。
そう、それをやっていいというのは神だけなんです。
神はやっていい。
神はやっていいです。神やりまくってるじゃないですか。
ああ、そっかそっか、
ね、うん、キリスト教の神だってイスラム教の神だって信じる者は救われる、信じない者には罰を与えると。そう、それは神のやることだ。だから自分が間違っていると認めてしまうと神様から罰を受けると思ってるんです。それは神信心なんです。
そうか、罰を受けると思って
から、うん、世間中それ、
ね、世間中神信心なわけ。で行福っていうのは仏様の御心を知る、仏様の御心さえ分かれば自分を責めることはない。
そうなんだ、自分を責めると苦しいんだ。
そう、だから自分を責めなくていいわけ。自分は間違っていたっていうことと自分を責めていいっていうことにはならないわけです。 自分は間違っていたと認めるのは、それは未来という運命を変えていくことなんです。ここで分かっていただきたいことは、過去の因によって生み出された報いが今なんですよ。だからあなたが今苦しんでいることでチャラなんです。そう、つまり因が応報って言ってね、過去の種まきが現在の結果となって現れているんだから、もう現在の今の苦しみを受けているという時点で過去のいわゆる生産は済んでるんです。
明日も明後日も続くと思うのは今の因が間違う。
そう、今のいわゆる明日も明後日も続いてしまうのは、それを自分が正しいと思って今の種まきを変えずに現在の種まきを続けるから未来の結果も同じだけであって、今の結果を受けているという時点でね、過去の種まきはこの時点で生産されてるんです。
そういうもんだ。
そういうもんなんです。だからその一瞬一瞬で苦しんでいることが、その一瞬一瞬が今までの過去の結果なんです。
苦しみが続いているということはまだそれを要するに
苦しみを続いているのは今の種まきを変えないから、
変えない、 そこがポイントなんだ。
そう、今の種まきを変えないから、そう、未来の種まきが、あ、未来の結果が変わらない。
変わらないんだ。
だから決して今の自分を責める必要はない。胸張っていいわけ。もう私はこれで結果を受けたから、はい、チャラなんですよ。
未来は明るいぞ。
いや、未来は今を変えないとダ
メ。今変えれば明るい。
だけど私たちは合力っていうものがあるので、
そうだ、ね、
過去の種まきは現在の合力となって現れてるわけ。だから合力プラス今の種まきが未来の結果を生んでいくので、どうしてもその今変えようと思っても変えられないのは仕方がないわけです。これをですね、図に表すとですね、その過去の種まきっていうのは全てこれ全部合力となって今に至るわけ。これは合力ですね。そう、悪合力。それは今まで自分が作り出してきたものなんです。で、今の結果っていうのはこのいわゆるこの今までの種まきによって今の結果をもう受けてるわけです。だから悪合力に打ち勝って今の種まきを変えれば未来は別に苦しまずに済むわけだけど、私たちはこの悪合力っていうものがあるので、悪合力プラス今の種まきを、ね、やるだけなんです。だからどうしても止められないんですよ。止められないから未来の結果は大体同じものが出てくるんですね。
変えれないっていうのが結局悪合力に引っ張られて、
そう、悪合力に引っ張られて、ね、そして今の種まきブレーキがちょこっとだけね、こう
ブレーキ
ちょこっとだけ入れると。そうそう、こんな悪合力プラスちょこっとのね戻る合力が未来の運命を生み出していると。だからこのちょこっとでいいんです。ちょこっとやり続けていけば未来は変わるんです。
それをいっぺんに変えようとかさ、うん、そんなからできるわけがない。
そう、できるわけないのにできないからといって自分を責める。
そうそうそう、ちょこっとでさえできないのに、
そのちょこっとずつ、ちょこっとずつ止めていくんです。
それを今度積み重ねた。
そうそうそう、
ちょこっとずつちょこっとずつ。
そう、だから現在の結果っていうのは現在の報いプラス合力となって現れてるわけ。だからこの合力っていうのは消せないわけね。だから今結果を受けたからといって未来をすぐ変えることはできない。
できない、うん、
なぜかというとこの合力があるから。ただタバコを吸ってきた、肺がんになった、だからといってすぐにタバコをやめられるわけではない。お酒を飲んだ、病気になった、だからといってお酒をやめられるわけではないんです。その合力と戦っていかないといけないわけです。
なかなか変えれないもんね。
そう、だから変えれないということを仏様は分かってくださってるわけ。それに対し神様は分からない。何が一度言えば分かるだろうと、合力に打ち勝てた。その辺が無慈悲なわけ。そうそう。しかもその合力が働いているからね、変えられないのは仕方がない。すぐ。だから仏様は決して責めずにね、じゃあ一緒になって種を変えていこうと、こう言ってくだされるのが仏様なわけ。はい。それが分かれば人に対してもそうなれるわけ。
帰れとは言えなくなるよね。
帰れない、帰れとね言えないわけです。
言えないね。
相手に帰れって言う、責めるうちは 神だ、神信じ。
そう。
そうだね。仏様の御心にはなかなってない。
そうなんです。相手に変えなさいと言っているってことは、仏様の御心がわからないからなんです。仏様の御心が分かれば、仏様は真理が分かっている方。だから今の結果というのは、その過去の種まきの結果だし、過去の種まきは合力となって、現在の種まきにね、影響を与えてるわけ。
ああ、そっか。
はい。
だから延々と続くんだ。
そう。で、これが大蔵百頭よりも強い力なんだ。だ大蔵百頭よりも強い力で次の種まきをしてしまうわけ。つまり前と同じ種まきをしちゃうわけですよ。だから未来の結果もなかなか変えられないわけ。でも変えられなくてもね、その今の種まき少しでも変えようとしたっていうところに意味があるわけ、ね、少しでも変えようとした、それは合力と戦ってきた、合力に打ち勝とうとしてきた、そのわずかなこの種まきにこそね、意味があるわけですよ。
方向を変えようと。
そうそう、ね、それは、うん、わずかな種まきかもしれないけど、未来を大きく変える第一歩なんです。
地獄へまっしぐらのお先が
できないんだけど、その今の話聞いてなんか少し楽になった。
はい。だからまずできなくて仕方ないわけです。
それでき
ない。それできると思っての神信心。
神信心。さっきから話聞いてるはずなのに、また戻って。やっぱり自分の都合でしか聞いてない。
はい。だからできない。できない。だって今まで仏法を教えてもらってなかったわけだし。知らず知らずのうちにずっとやり続けてきたものが合力となって働いている。だから今更変えようって言ってもすぐには変えられない。すぐには変えられないから、じゃあやめたじゃなくて、ね、やめたじゃなくて、そのすぐには変えられないということを明らかに見て種をまき続けていく。この種をまこうとする心を仏教では信心って言うんですよ。そう、だから悪合力と戦ってですね、種をまき続けようとする心を信心という。それが決して揺るぎない状態になったことを仏教では信心欠如っていうんです。どんなに悪合力があっても、どんなに自分を変えられなくても、そこで諦めないのを信心欠如って言うんです。
うんうん、今までは悪合力に流されるままに わけわからんで生きてきたけどね。
そう、
今度は向きを変えて、
うん、だから未来を変える種まきを決して諦めないっていうのを仏教では信心欠乗って言うんです。でこの信心欠如したからといって何て言うんですかね、それで浄土に、浄土がまあ浄土に到達できるんですけどね、信心欠如したからですね、ずっと種をまき続けていくことによって浄土に到達できると。だから信心欠如したから死んだらね極楽浄土という考え方は間違いで、信心欠如というのはその種をですねずっと巻き続けていくことができる、その積み重ねは必ず浄土へとあなたを到達させますよって意味なんです。だから信心欠如したって言ってね種を巻くのをやめたらそれはアクゴリティに負けて理由上劇なわけです。
信心欠如したから終わったわけじゃない。
そう、信心欠如したからといって種をまくことをやめたならば、それは結局その、うん、何にも変わらない。因果の道理は大宇宙の真理ですから、因果の道理を変えることはできないんです。だから仏様といえども因果の道理を変えることはできない。だから因果の道理にのっとって運命を変えていかないといけない。そう、だからこのもちろん不思議な力は働くわけですよ。途中でくじけそうになってもくじけそうになってもくじけそうになっても何回くじけそうになっても煩悩即菩提でねこの心が復活するわけだから、最後まで諦めずに種をまくことができる。だから皆さんが求めている信心欠如って何なんですかと言うと、運命を変えていく力。
コツコツと。
コツコツと。
少しずつ。
少しずつ。
たくさんいっぺんに360度やろうとするから。
そう。
とてもできる。
一度でさえできない。
そう。ところが私たちはその信心が続かないからね。仏法を聞いてないと、すぐに、ああ、もういいって感じになるわけですよ。
悪合力の強さに負けてしまう。
そうそう。
この先生が来てくれて話聞くのはやっぱりその間にどんだけね、
ね、
自分を責めてるか。まあだからそのこの過去の因を知らんとすれば現在の顔を見る。わあすごいことやってきたんだな、これでやめなきゃダメだって思ってもやめれない自分もいるわけだ。
そう、そのやめられない自分に対して慈悲をかけてくださっている方が仏様です。大慈悲です。だからやめられないっていうことを分かってくださってるんですよ。分かる分かる、うん、やめられないんでしょと、うん、このね、僕も分かるよ、本当に。大変なんだよね、やめるのは。だから私が少しでもお手伝いいたしますっていうのが仏様の姿勢なんです。神様も違う。なんでやめられないんだろう。助かりたいと思ったら直せ。
罰は与えるぞって。
そうそう。地獄落ちるぞ。いいのか。この辺は神。神と仏というのはね、全然ね、違うんです。
神もやっぱり存在してるっていうか存在してる。
でも神信心はね、みんな存在してるけど、みんなの皆さんの心には神信心が存在してるわけ。う
ん、それから言うとやっぱり
神様自体が存在してるかどうか分かりませんけど、うん、神信心は間違いなく存在してるわけ。うん、だから皆さんの心の中にいる絶対的な存在は皆もう大体神なんです。皆さんが仏様を想像して何を思い浮かべてるかというと神なんです。
それはこの肉体を持っ 方からそう、その神信心っていうのが、
これは人間の作り出したものなんです。神は、うん、人間っていうのは神を信じやすいようにできてるんです、うん、つまり何が正しいか何が間違っているかを問題にするのを人間って言うんです、うん、
問題にしないのが
仏様です。
子供の時からしつけとしてね、それはやっちゃダメ、罰当たるよとかね、
いやもうそういうね、しつけとかそういう云々ではなくて、人間である限り何が正しいか何が間違っているかということを問題にするんです。
煩悩、
そう、それは煩悩のなせる技だから。
世界非観をどうしても、正しいか正しくないかをどうして、
そう、だからそれが根底にあるんです。私たちは何が正しいか何が間違ってるかということを、そう、突き詰めたい、そういうのが私たちの根底にあるわけ。もちろんそういう根底をもとにして教育っていうものが成り立っているので、だから人間の生み出した教育っていうのは絶対何が正しいか何が間違ってるかっていう教えになるんです。
だから道徳って言ったってやっぱり何か正しいか間違ってるかで作り上げられるもんだから、
うん、
やっぱり仏の御心じゃないんだよ。
そう、仏の御心は間違っているものに対してね、その合力を認めてあげるんです、うん、そしてすぐには直せないっていうことを分かってくださって、だから一緒になって助けてあげようね。これが仏様と、それをその御心を明けね教えてくださっているのが地蔵菩薩で、地蔵菩薩っていうのは地獄にわざわざ落ちてくれた、うん、なんで落ちたかというと、それは地獄の罪人ってね、結局悪業力で落ちてたわけです、うん、で地獄にいる人たちは自分の力では這い上がってくることができない、うん、ね、だから私がこの地蔵が手助けして一緒に這い上がっていこうと、
うん、できないね、すごいね、
何万年っていうかな前に地蔵菩薩に救い上げられたのかもしれない。
そうですね、
自分自身の
魂、そうそう、まあ、助けてくださったわけか、ね、ね、だからそれを体でね実践してくだされる方が仏様の御心が分かった方なんです。これを善知識っていうんですよ。善知識はこの仏様の御心に明るい方を言うんですね。仏様とは一体どういう方なのか、それはその苦しんでいる人を見てね、決して責めない人なんです。責めても苦しんでいる人はその苦しみから抜け出すことはできないからなんです。
余計苦しむだけだ。
そうそう。
苦しみを苦しむように助けてる、バカなバカな話ってないよね。
そう。だからもっと苦しめもっと苦しめって言ってるようなもんなんですよ。だからこの悪業力ということを正しく知ったならばね、自分の力ではとても例えば、覚醒剤に、溺れていった人がですよ。自分の力でね、世間からさ、お前は覚醒剤やったんだと、もっとまっとうな人間になれと、うん、お前どうしてんだと、すんなとね、こう言われたってね、自分の力では這い上がれないわけです、うん、だから周りの人が協力をしてね、なんとか吸わないようにね、覚醒剤、その麻薬に手を染めないように、その守ってあげないといけない。そうやって守られて初めてその悪の道からね抜け出すことができる。それをね、神信心というのは責めるんだよ、徹底的に、
うん、弱い心、
ね、そう、女ね、お前こんなことやっていいのかとね、うん、私たちを裏切っていいのかと、解雇だとかね、こういうのが神信心なんだ。世の中本当神信心に染まってるわけ。でも仏様を知っているね、仏様の御心に明るい方は決して人を責めることはしない。なぜかというと、人を責めて 苦しみから抜け出すということはないからなんです。
苦しみから抜け出すところか、余計どつぼにはまって
そうそう、
余計苦しみを増させるだけだもんな。
はい、
へー、なるほど。
神信心か世間中だからね。
だからこの違いっていうのは非常にね、まあ、大切なところなんです。
それって書いてもらわんと分からんし、
だからどうしてもね、やっぱりこう仏法を聞いていないと神信心の方に寄っていくんです。
楽だからね。
はい、だから自分が間違っているということを認められないわけ。自分が間違っていると認めると、それは責められるからなんですよ。
責めるわけじゃない、
誰かが責めてくるわけじゃないんだけど、自分の中で責められると思うから、
思うから、勝手にそう思って、
そう、
自分で自分を責める、
そう、
その神信心が自分を責め、
そうそうそう、それで相手が間違っていたならば容赦なく責めるわけ。つまり相手にもね、合力があって、なかなかその合力から抜け出せないということがわからない。自分が責めればね、治ってくれそうな気がする。こうやってね、
自分でさえ治らんのを棚にあげて、
そう。だけど自分はもうね、自分は間違ってるということをもう認められないからね。だから自分は責められないところに立って人を責めまくるわ。
責められてもなかなと。
そうそう。だから自分が責めてきた分だけ、今度は自分は責められたくないわけ。だから自分の間違いがとにかく認められなくなる。で、この現状を何とかしたいと思って人を責める。責めれば責めるほど自分を責められたくない、自分の間違いを認められたくないという心になるので、どんどんといわゆる苦しみの底へ落ちていくんです。
責められたくない、責められたくないで苦しみの底へ落ちていくんだ。
そう、
自分で自分の首を絞めてる。
そう、
それをずっとやってきたような気がする。
ずっとやってきたんです。
今もやってる。
そう、今もやってるわけ。それを合力って言うんです。
またこれからもやる。
そう、合力なんです。
過去50年ぐらいなもんでないね。ずっとずっとだもんね。
そうで、
生まれる前、
だから仏法を聞くわけ。仏法で仏様の御心を聞かせていただいてる時は少しね、水にこう油が混じってるようなもんでこう飼育してる間だけは、あ、そうだねという気持ちになる。この時間だけは、そうだね、やっぱりそうだよ、人を責めてはいけないんだと。あ、自分を責められないんだと。
自分を責め、人を責め、だ
ね、こうなるわけですよ。だけど寺はてるてる、みちみちこう家に着いたら雨風じゃんと離れていくと、これ何だったっけだからこれがいわゆる仏様の御心がわからんってことなんですね。
だからやっぱりその本当にあの間を空けずに聞かないとダメなんだ。
そう、ね、聞かないといけない、
聞かせてもらわんとダメなんだ
ということですね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。